교와 신매기 산주쇼 미마쇼 산주쇼 주규세스카라 신매기 산주쇼 주규 私は今日あなた方に対して天と地と証人に立っている。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生きる。あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるため、確かに主はあなたの命の命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。この御言葉で私たちが命を選ぶということで、一緒に恵みを分かち合いましょう。どうして人間世界が不幸があるんですか。もう今年簡単からめちゃくちゃこの日本はやられてるんです。これはサタンの攻撃ですね。まあ神様が作られた世界は神様が良しとされました。1日目良しとされました。もちろん2日の時には良しと言われなかったんですね。この上の水が洪水になったからです。まあ、3日、4日、5日、6日、人間を作られて非常に良かったと主が言われました。悪魔は本当に悪い盗人です。盗人が来たのはただ盗んだり殺したり滅ぼすることだけ。しかしイエス様が来られた理由は、私たちに命を与え豊かに与えるためであります。だから私たちは神様がなさること、神様の命を選ぶことがとても重要です。神様は私たちに良い計画、神様は良き神様です。良き神様は良き計画を持っておられるんですね。エレミア29章の注意説を見ると、私はあなた方のために立てている計画はよく知っている。主の見つけ、それは災いではなくで平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。で、神様は私たちに良い計画、平安の計画です。そして将来と希望を与える計画であります。だから私たちが神様のことを選ぶと、将来と希望、また平安というものが与えられる。しかしこのサタンが誘惑した部分を選んだら、私たちにはもう平安もなく希望もなく将来もないんです。だから神様は私たちに命の木の実を選びなさい、取って食べなさいと言われました。このアダムとエバはそれに対して軽く思ったんですね。それでサタンの誘惑を選びました。選んで間違った選択です。その選択の後で人間には苦しみが来ました。エバにはもういろんな子供を産む苦しみと、また夫にこの強制的に力関係で支配される関係になりました。まだアダムは喉に茨とアザミが環境に生えました。まあ疲れるんです、何をしても。それでストレスがいっぱいあって、家に帰ったらお前のせいだとね、エバをそのように苦しめました。そのようにしてこの家がめちゃくちゃになりました。このいつもね、アダムがエバに対して攻撃的になったから、 その次生まれた長男がそれを真似するんですよね。これが受け継ぐんですよ。アダムとエヴァに、エヴァの間違った選択が家庭の中で不幸を呼び寄せるんですね。エデンというところは完全な祝福があった、完全な喜びがあった。しかしこの間違った選択によってこのアダムとエヴァの家がこのこじれていくんですね。カインが生まれました。創世記4章1節見ると、人がその妻エヴァを知った、彼女は身ごもってカインを産み、私は死によって一人の男子を得た。死によって男子を得た、主によって男子を得た。そのようなカインですけどね、もう本当にいい家庭だったと思うよ。もちろん間違った選択をしてエデンから追い出されたんですけどね、そのことはいつもお前のせいだ、お前のせいだという喧嘩がある家になってしまったんですね。エヴァのせい、まあ、あなたのせいです、あなたが私に正しいことを教えてくれなかったからと、そのような、ね、喧嘩がある。そのところで死によって男子が与えられた。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。じゃあこの時に、この話があるんですね。3節見ると、ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。これが選んだことです。自分が努力した自分の身ですね、それを持ってきたというんですね。またアベルは彼の羊の遺言の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主がアベルとその捧げ物とに目を留められた。これも選びですよ。アダムとエヴァが腰のつじりを、イチジクの木で葉っぱを作ってんですけどね、それが枯れてしまうんで、から神様が羊をほふって血を流し、そして彼にこの覆いをかけてくださいましたね。羊の毛の皮です。それが罪の許しの啓示でした。これが、ね、このアダムとエヴァの家の伝統を教えたものです。これは神様が私たちの罪を許す方法がこれだよと、しっかりそれを教えたんです。しかしこのカインはそれを選ばなかった。自分が良いものを選んだんですね。自分が良しとすること、神様が良しとされることに反抗して、自分が良しとするものを選んで持ってきたんです。これが宗教なんですよね。宗教というものは神様が望んでいる地の池に、すべての命は地の中にある。血を流すことで私たちの罪があがなわれるんです。それを知っていったんです。知っていったけどそこを選ばなかった。それで神様が、これは私が啓示したものではない、あなたの思いでしょ、人間の哲学、人間の信念、人間の努力です。これをそう決算して、これぐらい私が努力したから死を受けなければならない。しかし神様はカインのものを受け入れなかったんですね。なぜ？神様が言われた道ではないからです。命ではないからです。 罪を犯したらこのように罪の報酬は死です。死の代わりに命が必要ですということをアダムに教えた。その教えたその教えをアベルは素直に選んでその道に来たんですね。だからアベルの捧げ物には主の目がとどまれた。だがカインの捧げ物には目をとどめられなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。怒りがバーンと来ました。弟の生贄を受け入れて自分の生贄は受け入れなかった。顔が赤くなりました。皆さん顔が赤くなるのはどうして赤くなるかというとね、サタンが入るからよ。怒り、ね、怒りが顔を変わるんで、怒ったらね、このサタンがよく狙うんですよ。怒っても夜通し怒ってはいけないと主が言われるんでしょ。顔が変わって伏せてる暴力的な顔、さっき人を殺そうとする憎しみ怒りが顔に現れる。これがサタンですよ。そのサタンが入ると人間の顔が変わる。目が赤くなる。そのことを主が見てね、カインを呼んでましたね。カインと神様は会話ができた。6節見るとそこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。7節、あなたが正しく行ったのであれば。ここいつも正しいという言葉何でしょう。これはこの木の服、麻布の服をね着せられた。黙示録見るとねその言葉がある。これは正当の正しい行いである。正しいということは自分の正しさじゃなくて神様が言われる言葉でそれを選んで信じていったものが正しい。だから主による良い行いは神様が送ったイエス様を信じることであります。これが一番良い行い。ヨハネの福音書6章を見るとね、皆さん良い行いというものが書いてありますね。68節、
するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。
じゃあ、どこかある神様が送った神様が送った方を信じることが神様の御業だということがあるんです。じゃあそれで自分が信じる、自分が良しとされること、これが哲学ですよ。これが宗教なんで、これがカインの道です。間違った選び。だから神様が彼と今会話ができる状態だったので、どうしてあなたを怒って顔を伏せてる、そのように言われますね。それで、この7節を見るとね、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられ、正しい、あなたが正しく行っていないのなら罪が戸口で待ち伏せてあなたを恋し立っている。だがあなたはそれを納めるべきである。この戸口に罪が伏せてるって。皆さん罪が、ね、許され 処分されるのはイエス様の実証であります。神様の正しい行いによってイエス様によって罪が滅ぼされます。そうじゃないと罪がいつも残るのよ。イエス様によってのみ罪が解決される。血潮によってのみ罪が解決される。だから罪が処分されてないから罪がいつもサタンによって動くのよ。サタンは罪を食べる。罪によって人間を動かす。だからこの罪は戸口に伏せて、あの貿易とかある町の貿易をこう攻撃するときに一番ターゲットにするものは門ですよ。門、門をね壊すんですね。それで門が壊れたらもうすぐその貿易はこの町は陥落できるんです。だからこの罪があなたの門のところに伏せてるということは、あなたはすぐサタンに飲まれるということね。だからそれを収めなさい。収めるべきだという、 must 収めるべき。そのように主が彼に言われましたけど、彼は本当に罪が門を打ち壊して、それが入って最初の殺人が行うんですね。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人は野に行った時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。これはアダムの家のね、悲劇が始まったんですね。エバも呪われ、またカインもアダムもイバラとアザミが野にあって、仕事しても収穫があんまりできないんです。そればっかりか、あの家でこのような殺人のものが起こり、もうアダムとエバはもう心がバラバラになる。長男を、ね、家から出なければならないし、アベルは死んだし、このようなことが起こったんですよね。これはさっき私たちが読んだ選びを、選び、選択。私は今日あなた方に対して、申命記30章今日の本文ですね、天と地とを承認立てる。私は命と死、ね、命と死、命の木の実、善悪の知識の実、命と死、祝福と呪いあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。主の願い、あなたは命の実を食べること。死を絶対選んではならない。あなたもあなたの子孫生きるため、そのように言われましたね。あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。皆さん、これが主が私たちに願うことであります。だから私たちはこのサタンの嘘、サタンは嘘つきです。このサタンが来て私たちを誘惑するんですよね。神様に対抗する、直接には対抗できないから、いつも人間を通して対抗する。だから古い蛇、まだサタン、悪魔と言っているものが現れて、いつも人間に神様がこれを選びなさいと言われ、命を選びなさいと言われること、いやそうじゃない、 こっちもおいしいものがある。徳徳しだけ死だけは美しいよね。キラキラキラキラして、私を食べてよ。誘惑する。だからこの蛇が来てエバを誘惑したように、いつもイエス様を信じて神様と会話ができる人も誘惑する。だからイエス様がその誘惑があるということを教えるために、ご自分で聖霊が鳩のように臨んだ後で荒野に行かれました。アダムとエバがエデンのところで罪を犯す前ですよ。サタンの誘惑、死を選びなさい、死を選びなさいと肉の欲を私たちにかけますね。目の欲、まだこの世の暮らし向きの自慢、神様と会話ができる人を選んでサタンが来て会話する、霊の声ですよ。だから皆さん、いつも皆さんと私にはこの二つの声が聞こえることを認めなさい。それをどっちを選ぶか、命を選ぶ皆さんとなるように祝福します。命を選んだそのことは、肉の欲が来た時、この石をパンにしてあなたを満腹しなさい、あなたが着服しなさいという意味でしょ。あなたのためにこの技術、この賜物を使いなさい。イエス様は断固として記録された御言葉を取り出して、この世に人がパンのみ生きるんではない、神様の一つ一つの口からの言葉によるとしてね、彼を追い出します。この思いが追い出さない。まだサタンがね、この目の欲、これを全部あなたにあげるから私に礼拝しなさい。これに対してね、主だけ礼拝する、書いてある、記録されてる、そのことで追い出します。あなたが上からこうね、降りてみなさい、天使があなたをこう支えると聖書にも書いてあるから、ね、このようなことがサタンの誘惑ですよ。ああ、御言葉にも書いてある。その時、下がれよサタン、ハレルヤ。このように私たちは、ね、神様の命の御言葉を選ぶことが重要です。だから私たちにいつも悪魔が来るんですけど、悪魔を滅ぼすことはイエス・キリストです。第一ヨハネ3章8節、一緒に読みましょう。罪の内を歩む者は、第一ヨハネ3章8節、一緒に読みましょう。罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。アメン。命の木の実は何か、イエス・キリストですよ。命ですよ、イエス様が。だから私たちがイエス様を選ぶ、イエス様を信じる、私たちが、私はイエス様に属してます、私はイエス様についていきます、このようにすると悪魔が去ることはできない、逃げ去るんです。これがイエス様が40日断食をした後で、この初めのアダムが受けた誘惑を一緒に受けられました。イエス様が断固として命を選んだ時に、悪魔はしばらく逃げたというね。これルカの福音書4章には、永遠に逃げたと言われない、しばらく逃げた。それでイエス様の交渉会の中で、 現れるね。群衆の歓声、王にしようとする、それを振り切って山に入る。まだペテロとしてね、あなたは十字架を追わないでください、もう一番側近右手がそのように言ってるんですよ。その時にもイエス様はペテロに対して下がれサタンと言われるんですね。だからこのように目を覚ましているためには、私たちがどれぐらい神様と親しく生きるべきでしょうか。毎日聖書を読まないといけません。毎日聖書を読んで毎日それを祈ること。ヨハネ8章44節、
あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです、うん、
ここで単語が2つに分かれるね。真理と偽り。偽りの父はサタンです。だから真理ということはイエス様が道であり真理であり命です。この2つがいつも私の前にある。だから私たちが毎日聖書を読み、毎日主の御言葉を握って祈ることが、ね、騙されないことよ。イエス様がこの終わりの特徴として、前兆として惑わす者が来ると。この世は今惑わす時代、激しく惑わされてる。惑わされない方法はこのようにちっと毎日毎日主と親密な交わり、御言葉との交わり、聖書を食べる、命の木の実を選ぶ。そうじゃないと私たちは肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きに流される。だからこれはもうどんな人も同じよ。イエス様もそうだったから、イエス様がご自分を私たちに見せてくださったんです。聖霊に満たされても、で誘惑がある、ね、アダムとエバが完璧な祝福の中でいたのにもかかわらずサタンが誘惑した。誘惑のものを、ね、千年の王国が終わってからも解き放すと言われます。この意味は、これは主が私たちが本当に主に立っているかどうか知りたいのよ。私たちの心をテストしたいの。イエス様だけ愛する皆さんとなるように祝福します。これはコツコツコツコツ聖書を読むことと祈る以外は方法がない。もう完璧になる人は最初からないのよ。もちろんイエス様信じた時、私たちは神の子とされるんです。けどテストがある、誘惑がある。だからイエス様が来られたのは、悪魔の仕業を滅ぼす、打ち滅ぼすため。だからいつもイエス様と一緒に歩くことができるように祝福します。イエス様を受け入れた者は神の子供です、ね、またアブラハムの祝福があるとガラディア3章14節に言われます。皆さんと私には呪いとは関係がありません、ね、まあ、私たちは生まれながら御怒りを受けるべきものでした、うん、これはエベソ2章ではっきり書いてある、うん、こんな私たち、うん、これがもうカインの子孫 アベルの子孫もそれとイエス様の中には関係がないんです。だから皆さんがどんなふうに生まれてどんなふうに生活をしたとしても今までね、イエス様と出会ったら全てが変わるんです。呪いが祝福に変わる。神を愛する者、こう計画によって召された者は神様が全て益として働かせてくださいます。皆さんの先祖が間違ってこの選んだものがね、これがどんどんどんどん罪が熟して遺伝されてるんですよ。私もある時にはね、私のこの座ってる姿とか喋り方がね、とっても似てるんだ。私が大嫌いだったうちの父と似てる。びっくりする。これがもうね、あるのよ、私たちに。遺伝というものがある。ね、アダムとエバが犯したそのものをずっと受け継いで、罪がどんどんどんどん拡大していったんですね。茨とアザミが。今はこのようにね、竜の都市に竜が暴れてる。力ね、わーっと吹き出し、まあ、火をつけ、ね、飛行機実験とか、これサタンからのものですよ。サタンからの請求なんだけど、それをいつも祈る人がそれを収めてるんですけど、それがあんまり罪が増大すると神様が止めることはしないんですね。だから今年皆さんもっと深く祈るように祝福します。私たちの祈りによってこの国が祝福されますよ。だから罪というものはね、遺伝されてこれが拡大される、成長する。罪も成長するし清さも成長する。黙示録22章11節、
不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい。
だからますます両極端になっていくと、この世はね。だから私たちが本当にこう清さを知って、主の力を知っている私たちがね、もっと取りなしの祈りが必要です。国が良くなるように、すべてイエス・キリストによって私たちが祈ると、すべてが益になります。マイナスがプラスになります。この神様が私たちを選んだ理由はそのためですよ。まだ私たちがね、過去の悲しみや傷、そこに囲まれてはいけないんです。これが皆さんと私は新しい作られた秘書物であります。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなりました。今日蒼天にも皆さんと分かち合いました。天にあるもの、霊の世界にあるものです。それがこの天にあるものが地にもなるように、だから私たちは主の祈りで御国が来ますように、御心がなりますようにと祈るのがそれですよ。だからイエス・キリストの中で私たちが天の恵みがいつも望んで、天が支配するように、この呪いが全部消えます。 黙示録22章一節から見ましょうね。今日朝見たものなんですけど、これが私たちの祈りですよ。この国にこの恵みが来るように、御使いが舞った私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていった。川の両岸には命の木があって、ね、私たちがいつも、ね、この命の木を選ぶんです。12種類の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。アメン。今病気で入院している兄弟姉妹たちのために、この癒しを宣言すること、イエス様の命の木の実は何？御言葉よ。イエス様は癒しです。癒しを宣言しましょう。藤原さん、癒されよ。アメン。鮎川さん、癒されよ。岡田さん、癒されよ。そのように私たちがね、この命の木の実を選び、その葉っぱが私たちの癒しだと。もはや呪われるものは何もない。皆さんと私はアブラハムの祝福を受けてます。呪いとは関係がない。カインがこの呪いを、ね、引き起こしたんですけど、もちろんアダムとエバなんですけどね、それを私たちがイエス様を信じることでもう断ち切るんです。呪いがアブラハムの祝福に私たちは変わりました。イエス様は祝福です。呪いとは全く関係がない。入る時祝福され、出て行く時祝福され、野にあっても祝福される、コネバチが祝福される。呪いを信じないで祝福を信じるように祝福します。これが命の木の実。あなたの信じた通りになれ。本当に私があなたを癒すことを信じますか？はい、癒しを信じます。あなたの信仰通りになれ、イエス様が言われました。イエス様がまだ私たちに言われるんですね。私が命であることを信じますか？はい、信じます。呪いとは関係ない。祝福と呪いを私の前に置くと、命と死、イエス様には命、イエス様には祝福、イエス様の、ね、中には平安と喜びがあります。イエス様は私たちに対して平安を計画しておられるし、将来と希望を持っておられます。だからこの言葉が、ね、そのもはや呪われるものは何もない、神と子羊との御座から、都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。皆さん、暗いところがイエス・キリストの御名がこの暗いところ全部明るくされます。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火も光も太陽も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。皆さんが本当にこの世の中で全てを据え収める王となるように祝福します。だから私たちがこの過去の傷にとらわれるものではなくて、今イエス様と共に命を選んだものであります。許しを選んだものであります。過去は過ぎ去った、ね、この言葉を見てくださいね。フィリピ3章13節14節、 兄弟たちよ、私が自分はすでに捕らえたなどと考えていません。またこの一字を励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、後ろのものを忘れること、ひたむきに前のものに向かって進み、ね、後ろの傷、自分に傷を与えた人、事件、ね、両親、子供、まあ、夫婦、どんなものでも、ね、後ろのものを過ぎ去った、ね、この橋の上で水が流れるんですけど、流れる水をこう見るとね、一秒前の水じゃない、ずっと新しい水、いつも過去にこだわったらいけないんですよ、良いものも悪いものも。だから私があれをね、160名アリア、それにずっとこだわったらね、いや私は過去こうだった、過去は過ぎ去った、良いものも悪いものも全部過ぎ去る。そうじゃないともっと良いものを計画ができないのよ、いつもそれで囲まれるから。だからちょっと外すようにします。私たちが上のものを選んでいく、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。皆さんと私には栄光の冠を主が用意しておられます。だからいつも過ぎ去ったものを、ああ私が過去これをしたんですよ、これをしたんですよ、それに囲まれていけない、もっと前の走る目標があるのよ。私たちはイスラエルまで走る最後のランナーでありますよ。ランナーは後ろのものを振り向かない、もう振り向かない、ね、もう振り向かない、前にひたすら走る、イスラエルまで走ります。イスラエルに、ね、行く途中途中国々を占拠しながら走る。だから、ね、一つの事業だけで私たちが、ああこれだ、いつもこれが目に入ったらダメですね。イエス様は私たちを引っ張ってもう前に前に行くんです。だから私たちはそこに、私たちがね、イエス様と共に走るのであります。そのために後ろのもの、良いものも悪いものも全部忘れる、上の栄冠を得るためにはもう走り続ける、目標に向けて走り続ける。ハレルヤ。だから皆さん、このように私たちが今年走り続ける、じゃあ民主記6章で一緒に祈りましたね。民主記6章24節を見ると、ね、主があなたを祝福し、信じますか、今年祝福を選びます、命を選びます、祝福しあなたを守られますように。じゃあこの言葉を握って一緒に祈りましょう。主よ、私を祝福してください。主の御顔が私に照らされる、祝福の御顔、命の御顔。私たちが今日この徹夜に来たのは皆さんが選んだから、この祝福を選んで祝福し守られます、守られます、日本が守られます。このように祈りましょう。皆さんが守られる、地震から守られ、津波から守られ、不況から守られ、あらゆるところ病気の責めから守られ、祈りましょう。私たちが選んで命を選ぶ、イエス様を選ぶ、 イエス様の御言葉を選ぶ。これ誘惑が来るのよ。あなたは病気だ病気だ、終わりだ終わりだ、この日本もねダメだダメだと、そのようなサタンの声に、嘘つきの声に騙されないで。宗教は私たちに真理を教えません。イエス様だけが真理です。真理は私たちが祝福されるって。じゃあ一緒に私を祝福してください、守ってください。祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ。